はい、皆様、おはこんばんちは。プライベートページポッドキャスト、これ16回目なのかな？今回はですね、いつも使ってるソフトーク、ゆっくりさんですけどもね、そのアシスタントのゆっくりさんをちょっとお休みさせていただいて、俺一人で、全部やるっていう感じにします。簡略版放送としてね。本当はね、この収録、月曜日にやる予定だったんですけどもね、日曜日の夜にやってます。ちょっと月曜日用事でね、ちょっと出かけなきゃいけないんでね、休みなんですけども。でね、反省会も終わって帰ってきて、ちょっと、眠い感じで、ちょっと放送して喋ってますけどもね。とりあえず今日の反省会でね、いろいろ言われたこと、競馬サミットの反省会で言われたことはね、なんで阪神のメインサンケイ大阪杯で本命帰ってたのかと、というのと、阪神最終の紐抜けで惜しかったと。いう2点をいろいろ言われましてね。ちょっとそこから喋ろうかと思いますけども。阪神の、メイン、サンケイ大阪杯ですけども、俺の本命は当初は湘南マイティでした。ていうか、水曜日の夜の時点でもう湘南マイティって言ってて、もう前日のサミット、土曜夜のサミットでももうこれ湘南マイティでしょ、どう考えたってこいつでしょっていうようなこと言ってまして。言ってましたっていうか言ったんですけどもね。そしたらね、周りがみんな結構押してて、騎手データでも湘南だ、なんだ、決闘ビームも湘南だ、ラップタイムも湘南だって、いろいろ湘南押されてましたけどもね。なんで俺が湘南変えたかっていうとね、この馬前走のね、大阪城ステークスだっけな。大阪城ステークスで2着に来たんだけど、これ、ため殺しで2着に来たようなもんでしょ。この時の阪神はまだ先行馬天国で、事実勝ったミッキーパンプキンも先行馬、オースミスパーク3着に行ったオースミスパークも先行馬が、これね、このレース3連複の50倍取ったからよく覚えてますけどもね、この時のね、湘南マイティはどう考えても届かねえような位置から飛んできたんだよ。で、先行馬天国でここまで来れたってことは、これはもしかしたら差し馬が繰き出すような馬場になったら来るんじゃないかってことで、ちょっとね、阪神大阪杯の週、昨日ですか？昨日から阪神外差しの馬が結構来だしてて、そろそろ差し馬が届いてきたっていうことで、湘南マイティいいんじゃないかって。ねえ。ただそれ以前としてね、水曜日の追い切りがすごい良かったからね、これ、調教だけなら湘南マイティ見たぞっていうようなことを込めて、水曜日からいろいろメッセンジャーチャットとかスカイプとかで湘南マイティ、湘南マイティって言ってたんですけどもね。で、昨日土曜日の馬場を見て、さらに湘南マイティの本命は揺るぎないものになったっていう感じはしてたんだけど、なぜか変えた、成田クリスタルに。それはズバリ、その一つ前、マーガレットステークスでシゲルスたちが勝ったんですよ。これね、ちょうどトレーニングバイアスの該当馬でね、この日のトレーニングバイアスはね、はっきり言ってね、最終切りいっぱい追いで、半浪追いでさらに、姉妹最速ラップっていうのがトレーニングバイアスだと。芝、短距離のね。他にもね、短距離じゃなかったけどね、阪神の5レース、芝2000メートルのね、未勝利戦でもね、チーズマヨを俺押してたんだけど、昨日のサミットで。これチーズマヨがもしかしたらいいかもしれない。名前云々の前に、チーズマヨがトレーニングバイアスで該当してるって、本当にこれが来たんですよね。なんだ、あとはナンバーステークスでも、ナンバーステークスじゃないや。あれだ。芝専用の7レースのレースでもね、このレース一緒に馬券、買ってた人はしてると思いますけどもね、穴なら4枠2トンどっちかだろうっていうような話をしたん。クレムリンシティか名将構成。そしたら名将構成来ちゃって、ブービー人気の。ちなみに今週からですね、桜花賞までにトレーニングバイアスの新しいバージョン、詳細分けバージョンを完成させるって言って、とりあえず今週はその最終テストみたいな段階でやってたんですよ。馬券的にはね、そんなに惜しいレースとか、当たりましたよ。中山の春風ステークス、9レースの春風ステークスで3連複の万馬券は取りましたけども。一応惜しい、阪神は当たりはしなかったんだけど、一応惜しい当たりとか穴馬の抽出には成功してるわけで、どうにか来週からの桜花賞、の週ですか？桜花賞の週からの、トレーニングバイアス正式、稼働っていうか、完成版っていうか、そういうのがちょっとできそうかなっていうか、できたかなっていう感じはしますけどもね。ただね、 湘南マイティね。まあ買ったところとして、あの生まれ馬が1000円いかないし、3連複も2000円いかないしって安い配当だったんだけどね。まあでもそんぐらいの配当でも別に取れればいいかなっていうのがねあったんだけどね、どうも穴狙い、きついな、穴狙いの血が騒いでね。それにトレーニングバイスだったら湘南マイティもいいけど成田クリスタルズだって、事実成田クリスタルズ軸の生まれにしちゃったんだよね。三連複は成田クリスタルに湘南マイティの二等軸してたんだけどね。なんというもったいないことした。ちなみに予想を書いてなければ、まあこれ知ってたと思いますけども、湘南マイティと、アーネストリーじゃないや、湘南マイティ当選冗談だったんで。あの、ウマニティの、なんつうの、予想クロシウムとプライベートページのブログ見てもわかるようにはね、本命成田対抗湘南黒三角当選だったんで。本当は湘南マイティ本命対抗当選冗談で、あのフェデラリストは、紐で持ってたんだけど、成田を持ってきたから当選と湘南を下げちゃうんだ、一つずつ。だから成田を買ってなきゃ、予想を変えてなかったら取ってたんだよね。生まれも三連複もね、二等軸、湘南当選の二等軸で行く予定だったんだけど、うわーもったいね、本当もったいね。これ6番人気で、ここでなんだっけ、ウィン5外した人多かったらしいけどね、あの俺ウィン5このレースはね湘南1頭だけしか持ってなかった。ウィン5ではあの成田持ってなかったっていうか、あの予想を変えたのはウィン5の締め切り後だったからね、うん、まあこのレース大阪杯で湘南前って1頭だけ選んでたっていうのはあったんだけど、他のレースで外したから別に意味はないっていう感じにはね、うん。で、まあ、湘南マイティにこの大阪杯は配当的にはちょっと安かったんで、まあなんとも、まあこんぐらいの配当だったらまたっていうような感じはしますけども、問題はその後阪神最終、本命にしましたよ、ワンダーキラメキ、ウマニティの予想クロシアムと自信の予想にまでしましたよ。単勝80倍のワンダーキラメキ2着に来て、なんとケンエンブレム、勝ったケンエンブレム3着、マイディアソング持ってませんでした。もったいね、生まれ250倍もついたのに、これケンエンブレムなんか2番人気だっけ、3番人気だっけ、上位人気だったのに、それとワンダー、本命にしたワンダーで生まれ200倍とかついてたのに、なんでワンダーこんな単勝80倍のワンダーキラメキ書いたかっていうとね、これまあこの日の阪神ダートの短距離のトレーニングバイアスがね、当てはまってたっていうのもね、なんていうの、この日の阪神ダートのトレーニングバイアスは最終追い切りが、姉妹最速ラップもしくはあのポリトラックだったら12秒切ってるような、姉妹チャランが12秒切ってるようなまで一周前追い切りが強め以上の追い切りという馬だったの。でするとワンダーキラメキはなんだ、最終追い切りが、立冬のポリトラックで姉妹が11秒7で一周前追い切りがいっぱい置いて当てはまってたし、なんだっけこの馬、おまけによく見ると持ち時計もいいし、なんていうの、1分24秒だけダートの1004で、で、ダート1002でも1分10秒でっていう、この中でも結構持ち時計は上位だし、湿ったダートに怖い49er3区だしね、母父ラッキーソブリンっていうのも魅力だったからね。うん、結構こういうね、なんていうの、重い血統、軽い血統、阪神ダートで力がいる、ただでさえ普通は力がいるんだけど、湿ってあのスピードがあの必要になって、あのなんていうの、時計勝負になってきた時の阪神ダートっていうのはね、あの重い血統と軽い血統を合わせ持ってるような、まあ、だからワンダーキラメキのような49er とグレイ、まあ、ラッキーソブリンとかね、まあ、このレース他にもなんかロベルトにミスプロとかそういう血統のもよく来てましたけども、そういったね、あの軽い血統に重い血統を合わせて持って、まあ、なんていうの、重い血統のパワーと軽い血統のスピードを両方合わせ持っているような血統構成の馬っていうのが、湿ったアダートの阪神の、特注血統になるわけで、それも含めるとワンダーキャミック、これはいけるだろうと。おまけに鉄造だし、このレースはね、あのなんていうの、あんまりね、逃げたい馬がいなくて、もしかしたら前先行馬番手を見るような馬が来るだろうと思ってね、ちょっとそれでワンダーキラメキ鉄道だから前に行くだろうっていうのもあるし、おまけに GA のコメントも前々で運ぶっていうの人面のコメントあるから、これはもうコースロスなしに内枠でじっとしていけば鉄道がなんとかやってくれるっていう 感じもあって、ちょっと自身の本命にしたら本当に来たっていうね。惜しいね、ここまで単勝80倍の2着馬をね見抜いてるのに取れないって、副賞でもついたんだよねこれ。うわー本当にね惜しい、何やってんだ俺っていう感じがね、まだまだですね。うん、正直全然まだまだ俺なんか甘いね。うん、これを取れないって、これがさ単勝10倍とかさ、そういうまでに本命にして2着とかで馬券取れなかったとかいうのはいいんだけどね、単勝80倍の馬本命にして2着になって、それで馬券取れないっていうのがね、ちょっとねこれはまずいだろうっていう。副賞ぐらい持っとけばよかったね。ワンダーキラメキね、休み明け0007、7戦して3着以内なしって、休み明け走んないもんだから、まあそれに阪神0114で2着3着が1回ずつあるだけで、着外4回で、あんまり休み明けの阪神だと買いづらいっていう感じはした感っていうかしたんだけどね、まあトレーニングバイスも当てはまってるし、こういう時はもうトレーニングバイスが当てはまってる時はね、もう休み明けがの成績が悪くても、コース実績が悪くても、そういうのを無視して買うっていうことにしてますので、うん。まあ惜しかったね、阪神の最終は。これ取ってたら大幅プラスだった、まあ一応プラスにはなったんだけどさ、なんか今の9レース取ったから、うん。ただ大幅プラスね、これ取ってたらなったんだよね、なんと惜しいのはね。あ、まあ他にもちょっと話しますか、まあ、まだ時間あるし、今日ラーメンの話でちょっとお休みで、本当は土曜日にラーメン屋行く予定だったんで、仕事ない場に。だけどあんな暴風でね、ラーメンどころじゃないっていう、ただでさえ交通機関がいろいろ、京葉線は昼から動いてないとか、他の路線もなんかダメとか、なんか江戸川渡れねえ、多摩川渡れねえっていう路線が、聞いた話だと常磐線が7時間とか8時間とか遅れてたらしいけども、そういうような状況でね、ラーメン屋どころじゃないということで、ちょっとね、大宮の本田に味噌ラーメン食いに行くの中止したんだけどね、そもそも仕事もろくにねスケジュール通りにこなせなかったもんだからね、ちょっとね土曜はちょっと行けませんでした、ラーメン屋。本当はラーメン屋やったら、ここでつけ麺とかラーメンの話しようかなと思ったんだけどね、ちょっと行かなかったんで、競馬の話だけにしますけども、どこの話しましょうかね。じゃあちょっと、自慢話にはなるけど、中山の Q の話しましょうか。万馬券取ったレース。これね、ブログ対抗で誰だっけ？獣王だっけ？なんだっけ？姿勢王子トシチャンディのワイドに5000突っ込んでたっていう、1着のワイド、まあこれね生まれに30倍ちょっとだっけ、まあもったいない気もするけど、まあワイドで5000だからまあいいでしょっていう、十分、うん、結構儲かったようですし、彼そんな俺の本命も姿勢王子だった。まあ俺の場合は姿勢王子本命、対抗名称土山で、トシチャンディは白三角っていう感じで、まあ生まれに3連複取って、3連複が1万ちょっと、まあ取らせてもらいましたけども、うん、まあこれあれだね、普通に販路で馬なりで来てる、この日の中山だと、ここまでね中山だとかね、先週までね5週続けて土曜日不良馬場っていうような感じだったんで、まあ昨日暴風雨があって、それでちょっと馬場が最終レース当てんでやや重になったっていうのなんだけど、まあ今日は両馬場でやって、久しぶりに、てか春の中山じゃ初めて両馬場でやれた、縛りはダート両方とも両馬場だったっていう、開催だったのでね、今までとは傾向が違うっていう、トレーニングバイアスの傾向が違うっていうのもあったんだけどね、前だったらね最終行きにもいっぱい、一周前行きにもいっぱい多いっていうのも来てるんだけど、両馬場だとねさすがにね馬なりの馬が来るわけですよ。事実今日のね中山芝もダートもね、距離問わず、コース問わず、コースじゃねえや、内回りコース、外回りコース問わず、クラス問わず、ボバ限定、牝馬限定戦問わず、馬なり酔いの馬ばっかり来てますっていうのもね、うん、事実、姿勢王子、このレースの2着の姿勢王子も馬なり、名称土山も販路で馬なりと、まあ、トシキャンディーがね、1周前行きでちょっとゴール前強め編入ってなかったんだけど、まあ、基本的に馬なりっていう。来てるようなまでね、それで3連複万馬券ですか、うん、 他の馬はね、みんないっぱい追いとかね、途中でいっぱい追いがあったりとかね、してるんだよね。まあそんなところがね。あと、なんだっけ、そのブログ対抗戦でワイド5000突っ込んだ十王が言ってるようにね、前走、確かにね、最近、阪神も含めてね、馬場の悪い日が多かったんでね、だから、馬場が悪くて、芝だと飲めってレースにならなかったりとか、締めただとのスピード勝負だとどうしてもダメな馬が、両馬場に回復して、飲める心配がないとか、力、多少トゲがかかるような展開で来るとか。そういうなんつうの、前走道悪でダメだったのが負けっていうのがね、一つのね、馬券的の主者のポイントになるっていうようなことを15号があのブログで書いてたんだけど、それには完全に同意。確かにね、前道悪でダメだった馬が両馬になって巻き返す、そして巻き返しそうな馬はどういう馬かっていうのを考えるとね、来週も多分ね、前走道悪のレースで走った馬ばっかり出てくると思いますけどもね。なんで道悪で、まあ来週 土日が晴れるかどうか、まあ多分来週は大丈夫でしょう。カースなんか雨の予報が出てるけども、週末は確か晴れ予報なんで多分大丈夫だと思いますけども、なんていうの、前走道悪で力を出せなかった馬が両馬場になって、巻き返しあるかどうかっていうのをまず考えるべきでしょうね。来週、今週、来週はね。来週桜花賞ありますけども、個人的に桜花賞よりは福島競馬を楽しみたいなっていうのは、来週はね、日曜に週刊賞じゃない桜花賞あるっていうのもあるんだけど、土曜日も結構重賞豪華でしょ。ニュージーランドトロフィーと阪神牝馬ステークス、あと福島は福島民謡杯でこれが2連複大賞だしね。おまけに阪神牝馬ステークスにはアパパネが出てくるっていうのがね。まあアパパネはもう皆さんもお気づきの通り、休み明け全然走れない、休み明け走れなくて2戦目で走って3戦目がまた走れないっていうような、主者の非常に分かりやすい、今多分ねアパパネ人気して飛ぶんじゃないかって思ったりしますよ。今回は大丈夫だろ、今回は大丈夫って、今回は大丈夫だろって言われてダメなのがアパパネの休み明けのレースなんでね、来週はちょっとね、アパパネを軽視する方向でいきたいと思います。まあまだね、出走馬表が発表されたばっかりなんでね、とりあえずまだいろいろ情報が出てくるのはこれからなんでね。とりあえずまあ火曜水曜は回数ね、月曜火曜とかなんつうの、トレーニングバイアスのデータの整理とか、まあ多分月曜火曜は他にゲームとかラーメン食えるとか他の趣味に走ってると思いますけども、とりあえずね、月曜火曜はまあ情報をちょっと、入手する程度かなっていうぐらいにして、水曜日の最終追記である程度予想を固めて、木曜日の出走馬確定で本格的な予想を開始して、金曜日枠順確定で、ちょっと真剣モードに入って、そして土曜日の、まあ桜花賞だったら土曜日の傾向を見て日曜日の予想に生かすっていう感じでしょうかね。今日はね、今週二乗開催だったからね、ちょっと30分間隔とかでね、30分間で15分間隔とかで予想時間いつもより取れて楽だったんだけど、まあ来週から福島が始まって、また10分10分っていうような10分間隔の、レースばっかりなんで、ちょっと予想時間の関係上難しい気も、最近プライベートブログのね、更新も難しいような状況になってきてるんでね、ちょっともし休んだらごめんなさいということで、まあ一つ。ただね、予想がね、今日、あと、湘南マイティから内直筆さんに予想を変えたって言ってもね、それは実際馬券のことでね、ブログ対抗の地下リーグは湘南マイティ本命のままにわざとしたんでね、もしかしたらみゆきがまたバカやるんじゃないかって。みゆきは本当ね、忘れない、フェブラリーステークスの平僕ワイルド。すごい足で使ったのに、突然前、なんつうの、突然一気にスピードダウン。あんなね、うちに突っ込んでね、タバが下がってきたとこもろに受けちゃって、あい足ついたのにね、事実平僕ワイルドはこの次のレースで勝ったし、惜しいね、あれがあるからね、みゆきはちょっとね、本命にするのは嫌なんだよね、前詰まりが多いから、まあ同じぐらい穴を持ってくことも多いからね、あんまり主者がね分かりやすいっていうような気じゃないから、ちょっとね微妙なんだけどね。みゆきのおかげで取れた馬券もあれば、みゆきのせいで外した馬券もある、ね、3連複44万取ったりしたじゃない、 のぼりドリームとかビッグ剣とかが出てて、京都であれものぼりドリーム勝った馬に乗ってたの単勝なんだっけ60倍だっけ、あれにみゆきの馬だからね。だからみゆきのおかげで取れた馬券もあるし外れた馬券もあるっていうのか、ちょっとねみゆきに関してはね評価がね好きでもないし嫌いでもないっていうのはね、うん、あとまあドバイワールドカップですか、まあ日本馬残念なことになりましたけども、まあ竹のねスマートファルコンは出負けした時点でもうダメだったね、うん、あれでもう ダメだと思った、うん、まあ個人的にはね一番構想の可能性が高いんだろうっていうのを思ってたのはね、あのメンバーが手薄だったね、あのドバイゴールドカップ、あのマカニビシティの、まあ残念なことになってね、マカニビシティなんだ、やり直しの前から含めると4,000〜5,000メートル弱ぐらい走ってんのかな、あれはねどうなんでしょう、まあ向こうの競馬だから向こうの規則に従わなきゃいけないっていうのもあるんだろうけどもね、ちょっとねグリーンチャンネルの中継でゴーダ世界のゴーダさんがねもうちょっと早く止めていればっていうようなこと言ったんだけど、その通りですわ本当に、うん、ちょっと結局あのその最初のフォックスハント、あの1回目のレースで落馬したフォックスハントね、それを含めてあのレースだけで3頭競争中心馬が出たわけでしょ、うーん、まあ結果云々よりマカニビスティは無事に走ってきただけでそれだけで安心だわっていうようなレース、まあとりあえず無事に日本馬が無事に帰ってきてくることを祈って、今回の放送は終わりにしたいと思います。来週は普通に月曜日更新できるかな、月曜日更新できると思いますけども、あのゆっくりさん交えて、まあ今日は、一応万馬券を取りつつも、反省点の方が多い、内容でした。本当に阪神の最終チキショー本当に本当にね、でもねその名将構成のこともあってシエルスたちのこともあって今回のあのワンダーキラメキのこともあるし、あのうん、トレーニングバイアスの手応えはかなり掴んでるんでね、ちょっと、来週それで一山当ててやろうかというようなこと思ってます。それではまた、次回、来週は通常放送です。